こんばんは、牧野です。
こんばんは、瀬島です。
はい、というわけで魚ラジオ始まります。
はい、この魚ラジオは、はい、我々2人、はい、牧野と瀬島が、はい、音楽のこと、はい、美味しいもののこと、はい、漫画のこと、はい、ゲームのこと、はい、などなど好きなことだけちゃぶ台挟んでダラダラ喋るラジオでございます。
はい、
第119回始まります、はい、よろしくお願いします。
お願いします。というわけでね、まあ、あの間を置かずに更新している私ら魚ラジオでございますね。
はい、
はい、というわけで、あの今回はライブレポート会でございます。
はい、
ね、あのまあ、前々から予告してました通り、瀬島さんがね、浜松の方にね、はい、遠征に行って
雷雲を見てきて、
そうそうそう、ね、はい、で、あの僕もあの前回放送で紹介したあのモアドーモアさんのライブが26日にあるとありましたけど、
はいはい、
あの仕事がうまいこと終わったんでピョッと行ってきましたので、
あ、羨ましい。
その話もしようかなと思います。
はい、
はい、でまあ喋るネタ多いんでもうね、
はい、
どんどん行ってきましょうか。それともあとなんか告知することはありますか。
まあおいおいというか、まあ、話しながらっていう感じにできたらいいと思うんですけれども、
はい、
まずはじゃあマッキーノが1月の26日に行ってきた、
そうですね、
中津
B コード
B コード、
はい、
でのモアドモアのライブについて、
そうですね、
語ってもらおうかな。
あ、わかりました。じゃあ早速ね、はい、ね、26日の土曜日ですね、
はい、
あの体操大阪が寒かった日です。
はい、
ね、恐ろしく寒かった、
全国寒かったみたいよ
ね、
うん、
そんな日にですね、あの中津の、あの阪急中津駅のちょっと高架下にある V コードというライブハウスがありまして、う
ん、なんか飲み屋さん多いよね。
そうそう、うん、その並びのところがちょっと行ったところですので、
うんうん、
あの阪急沿線ならすぐ行けるというようなとこですね、
うん、あの地下鉄の中津とはちょっと違う。
あ、結構離れてます。
そうだね、
地下鉄の中津からだと15分ぐらい歩くかな。
うーん、
あの最初僕中津、その地下鉄中津から行ったんで、
はいはい、
はい、ね、まあでもあの高架下なんで見つけやすいですね、
うんうんうん、なるほど。
そうそう、なその V コードというところで、あのスカッと行こうぜという、あのスカ系バンドが集まる、
はい、
フォーマンのライブイベントが開催されておりまして、
はい、
で、そのモアドモアは鳥で8時過ぎからの出場というのがね、出番というのが事前に分かってたので、
はい、
じゃあちょっと仕事終わったらせめてそれだけは行こうと思いまして、
うん
うん、仕事終わった後ピャッと行ってきたわけです。
はい、
ビコードはそうだね、大きさ的に言ったら、うーん、そうだね、まあ、そんなにものすごい広いってわけでもないけれども、
うん、
ちょっと奥に縦に長い感じですね。奥行きがありましたね。
ほうほう、うん、
あのメレよりはちょっとだけ広いかな、
うん、
ステージが、
うん、
あのメレだとあのナンバーメレですね、
はい、
でモアドモアが出ると割とぎゅうぎゅう詰めになるんですけども、うん、
ですね、
うん、もうちょっと余裕があった、
うん、
そういう感じですね、う
ん、よかったよかった、
よかった。
余裕があるのはいいことだ。
本当にいいことです。はい、はいはい、でね、僕そこで、あの大体今回は左の方、うん、折田さん側ですね、
うんうん、
に陣取って、はい、まだかなまだかなと待っておりましたら、
はい、
わーっと出てきましたね、
うん、
あの今回はね、衣装があのちょうどあの星掛け橋のジャケットの、
うん、
に描かれてる衣装と同じやつでしたね、
うん、あのブルーのワンピースとかの、
そうそう、でちょいちょいあのこうすごい派手な色のさ、
うんうん、
なんかスカーフとかね、うん、いろいろありましたけど、うん、あれをまとった衣装でしたね、
うん、いいね、
かわいい、
かわいい、
なんかあの赤い、みんな赤い靴履いてましたけど、軒並みヒールが高いのがまたかわいいですね。
あー、いいですね、うん、
ね、でまあモアドモアでーすっつって、
うん、
であのジャックポンドから行きましたね、曲目のね、
いいな、
ファーストの、うん、あ、これこれって思いましたよね、
私あれ好き、
うん、ね、そんな感じで、あのまあね、フォーマンライブなんでね、
うん、
あましその曲数自体はワンマンってことはやってないんですけど、
うん、
やったのがね、あのジャックポンドと、
うん、
あ、先に言っときます、順番がいい加減です、
はい、
うん、ジャックポンドとあと水玉メロディーと、
うん、
あとジョニーは変わり者と、
うん、
それからナドゥースタンパーズと、
はい、
星掛け橋、
はい、
であとね、つぶみ、
あ、つぶみ、
でね、エデンの真ん中でやって、
うん、
で最後アンコールで黄金の夜明けという感じで、
あ、鳥だからね、
そうそうそう、
アンコールあるよね、
うん、ね、まあ、そんな感じでね、こうやってくれたんですけど、
はい、
やっぱり星掛け橋聴けたの嬉しかったですね。
いいね、
この間出たアルバムですからね。
うん、
うん、もうあの曲がやっぱりこうキーボードもすごい全開になっててさ、
うんうん、
こうあの曲が一番こう自分的にはこうモアドモア全員の力を結集した感がなんかある感じがしますね。
お
ー、なんとなくね。実際ソロパートも多いですからね。
うんうんうん、
いや、よかった。聞いてね、やっぱり生で聴くべきです。
ですよね。
あの手の楽器ね、特に、
うん
うん、勢いがすごい、
うんうん、まあ、どんな、ね、あのバンドでもそうだと思うけどやっぱライブだね、
うんうんうん、そうそう確かにそうなんだけど痛いすごく、
うん
うんね、
分かる分かる、
ね、本当ね、そういう感じで、あとはそうだね、あのあとあの前のライブでも聞きましたけどね、あのつぶみはね聞いてて和みますね、
う
ん、
そうだね、
あの横揺れになる感じがね、
そうそうそう、
手を振る感じのさ、
うん、歌いたくなるよね、
そうそうそうそう、
いつもそばにはつぶみ
ってね、そうそうそう、通じて通じてよかった、うん、ね、
あれ好きだよ、
あの感覚、うん、いいですね、
メレで聞いたじゃんだ
って、うん、ね、そうそう、あのメンバーたちもね、うん、あのこの曲やってて気持ちね、非常に気持ちのいい曲だと言ってましたからね、うん、
やっぱステージの上からの楽しさが伝わる曲っていうのはいいよね、
うん、うん、そうそう、見ててね本当伝わってくるね、
うん、
ちょいちょいね、あのこうなんかアイコンタクト多いんですよね、
あ、
彼女が、
うん、
うん、ね、それ見てると、
うん
うん、ね、時々普通にあの肩叩いてましたよねあれが何を意味してるのか分かりませんけど、
え、ね、演奏中に、
演奏中に、
ほう、
そろそろ私のパート行くでという意味なのか、
うん、
なんかミスしてるのか分かりませんけど、
うん、
ちょいちょいアイコンタクトプラスアルファいろいろあって、うん、見てて面白いですね、
ほう、
うん、ね、あ、いいなって、うん、ね、
まあ、アイコンタクトはね、あれだけ人数がいたら、うん、やっぱり必須になってくると思うし、
うん
う
ん、
でも他のバンド見ててもアイコンタクトっていうのはあの頻繁に交わし合ってるのはなんか分かるんですよ、
うん、
ね、雷雲もそうだし、うん、ピローズ、ピローズはどうなんだろうな、
ピローズはもう、まあ、いいや、もはやもうなんか、
うん、ね、まあまあいいや、うん、ちょっと変な走行方向に話がそれたからいいや、ね、
うん
うん、いやでも8人もいるとね、うん、いろいろね、
うん、
伝えたいこともあるだろう、
そうだね、
うんうん、
だからこう最前よりもちょっとだけ 2,3 列下がったとこで、
うん、
やっぱりじっくり全体見てる方が楽しいですよね、
ああ
の割と最前の方ってほらあのスカバンドだとさ、うん、割と踊る人がいっぱいいますけど、
うん
うん、あれはあれで楽しいんですけどね、
うんうん、
ちょっと引いたとこにいましたね、
はい、
あ、で、あのその踊る人で思い出したんだけど、
何何、
そのこうライブの佳境に入ってくるとね、
うん、
こうテンション高い曲回ってきて、
うんうん、
その踊るゾーンの人たちもすごい踊るじゃないですか、
うん、
って感じ で、
うん
ね、でちょっと目をそらしたら、
うん、
あの一でその最前ちょっと後ろに、
うん、
あのかなり品川のね、うん、お父さんというかおじいさんというか、
うん、
おじいさんに過ぎかな、うん、お父さんっぽい人が、
ナイスミドル的な、
ナイスミドルっぽい人が、
うん、
あの わしもって感じで踊ってたのが面白かったですね、
お、
多分後でメンバーに話しかけてたんで、
うん、
親戚か恩師とかという人だと思うんですけど、
あ、まあ、関係者の方
だな、多分関係者ね、なんだけど、
うん、
いやすごいね、見てて踊り出したくなるパワーがそこまでいくかという、
お、
ね、いい光景でしたね、
そっか
すげえと思った、うん、ね、
はい、
そうそう、まあ、そんな感じでね、あのすごいパワフルで可愛くてね、
うん、
キラキラしたライブでしたよ、
うん、
ね、ちょっとフォーマンなんでね、時間が短かったのがね、
うん、
ちょっと名残惜しいですけど、
はい、
アンコールもありましたしね、
はい、
そう、で、まあ、そんなモアドオモアなんですけど、
はい、
あの次のライブがね、いろいろ決まってます、
はい、
あの今公式サイトの方見ながらね話しますけど、
はい、
あのね、一番直近のライブがですね、
はい、
2013年の2月9日の土曜日、
はい、
あの心斎橋クラブジャングルですね、
お、
これあのモルツオーケストラというねバンドとの、
はい、
スリーマンが含めたあのスリーマンライブですね、
はい、
あと一人ルームさんという弾き語りの方も来られるみたいです。
ほうほう、
なんかあのメンバー曰くはこのイベントはなんか演奏する方があの飼育員で、
うん、
お客さんが動物扱いされる、
どういうこと
言ってました、
どういうこと、
めっちゃ上から行くって言ってましたね、
そうですか
どんなイベントやねんっていう、
うん
うん、ね、っていうのが一つと、
はい、
でね、あとね、3月2日の土曜日、これね、あの新宿ロフトでやるそうです、
東京、
うん、東京、
お、
ね、素晴らしい、
はい、
でさらにその次になると、3月3日のひな祭り、
はい、
ここでね、日曜日ナンバーメレでメレメレひな祭りスリーマンというのがありますよ、
お、
どうですか、ね、島さん、
3月3日、
うん、
3月3日、
あ、
私東京にいるわ、
そうだった
雷雲のツアーファイナル見に行ってるわ、
うん、もうあのね、こう交通の足まで全て押さえてるやつだわ、うん、
いや東京はまだ押さえてないけどチケットは買って
る、もう買ってるやつだわ、
うん、うん、すまん、
あったね、
ツアーファイナルはなあ、
なあ、
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 うん、もう一回2月9日のクラブジャングルは行きたいな、
そうだね、
大阪だし、
うんうん、
新幹線近いし、
そうですな、
うん、
ちょっとこれはあのリストに
入れてみ
ましょう、
はい、
はい、ね、そんな具合でね、あのその他にもあのどんどんとね、こう3月16日にもね、雨村キングコブラであのイベントに出るみたいですからね、
お、
精力的ですね、
ですね、
いいですね、
うん、
そう、
やっぱね、いっぱいライブやってなんぼですからね。
そうですね。はい。まあ、そんな感じでね、モアドームは、あの、演奏、出番終わって、
はい。
ね、あの、楽しんで帰らせていただきましたよ、寒い中を。
はい。
あの、物販で買うものが、まあ、音源ぐらいしかなかったんで、
うん、
あの、音源買ってないんですけど、
うん、
あの、あれですね、ポスターもらいました。
ああ、うん。
あの、ツタヤで買ったからポスターなかったみたいなことを言ったら、
うん、
あの、心よくいただきました、ね。
そうですか。
ありがたいことです。あの、お礼に、あの、ブロマイド買って帰りました。
うん、ブロマイドじゃあ後で見せます。
見せます。
はい。で、う、か、ん、あの、アルバム持ってってサインしてもらえ
たら。そう、そこだよなぁ、うん。
そしたら買ったよっていう証明になるじゃない。
本当だよな、
うん、次持ってこう。
そうしましょう。
ね。あの、ね、クラブジャングルにじゃあ持っていきましょう。
そうですね。はい、ね。まあ、そんな感じでしたね。
はい。
はい、というわけで、あの、まあ、ドバンのライブでした。ありがとうございました。
次は行く。
はい。そうですね。
行きたい。
はい。
はい。
ね。ということで、私からのネタは大体そんなとこです。
はい。
はい。あの、じゃあ、瀬島さんはどうですか？
はい。
はい、
同じく1月26日、
はい、
土曜日、
はい、
私はですね、あの、静岡県は浜松市で、1日、
はい、
あの、遊んでおりました。
はい。
はい
はい、
というのも、雷雲、
はい、
今絶賛、アルバムツアー、うん、マイドラジーコックピットツアーの真っ最中なんですけれども、
ね、
はい。その1月26日は浜松でのワンマンライブ、
うん、はい、
浜松初ワンマンですよ。
あ、そういう初なんですね。
何気に、
ね、
ね、ずっとね、静岡 K-MIX でね、うんうん、ラジオ番組やってて、
うんうん、
あ、今は初ワンマンなんだっていう感じがすごくするんですけれども、
ね、
まあ、ともかくそれに駆けつけて、
うん、
はい、で、ただライブに行くだけっていうのもなんなので、うん、せっかくね、遠いとこ行くんだから、うん、美味しいもの食べたり、うん、いろんなもの見たり、
はい、
一、はい、日使って遊びましたね。
おお、いいですね。
うん、あれですよ、以前も言ったんですけれども、うん、今年の目標は、うん、ライブ遠征するときは、うん、その土地の美味しいものとか、うん、見どころとかさ、うん、そういうものをちゃんと見てくる、食べてくる、
うんうん、
で収録にも反映させる、
うん、あ、せっかくですからね、
うんうん、ライブだけ行って帰ってくるっていうのはね、やっぱ味気ないからね。
まあ確かにそうですね、
うん
う
ん、
せっかくだしね、
うん
うん、
まあ、せっかく浜松はね、美味しいものたくさんあるところですから、
うん、
はい、ちょっと楽しませていただきました。
はいはい。
はい、では、ライブレポートなんですけれども、うんうん、やっぱりどうしても、ネタバレはあります。
はい。
はい。で、今回のレポートは、私、ね、マイドラウジーコックピットツアーたくさん参戦するので、
うんうん、
浜松ならではのところ、
うんうん
うん、を中心にお届けしつつ、
はい、
具体的なセットリストとか、
うんうん、
そういうところにあんまり触れないでいこうと思うんですけど、
はい
はい、やっぱりネタバレは、ね、
まあまあね、
気を使うので、
うんうんうん、
これからそのツアーに参戦する方にもなるべく親切な収録内容にしようと思うんですが、
うん、
うっかり口が滑ることって絶対あるので、
うんうん、
はい、浜松観光期が終わってから雷雲ライブの話をしますので、
はい、
これからマイドラジーコックピットツアーに参加されるご予定のある方はそこで止めていただけると、
はい、
ありがたいかなと。
魚ラジオからのお知らせでございます。
お願いします、はい、またね、ライブレポートにおしゃべり出す直前にまたちょっとアナウンスしますので、ね、
はい、
はい
はい、
よろしくお願いします。
はい、
じゃあいい、
ね、どうぞ。
はい、
はい、
浜松観光期からということで、
はい、
はい、この日はですね、
はい、
1月26日土曜日、
はい、
お昼くらい、12時半くらいに浜松駅に着いたんですよ、
はい、
まあ、大阪駅をだいたい7時半くらいに出発する高速バスで、
うん、
だいたい5時間かけて、
はい
はい、渋滞もなく、
はい、
ね、強風とかでさ、この日、
あ、そうです、風強かったね、
全国的にね、そう、高速の規制とかさ、
うん、
ちょっと心配してたんですけど、
うん、
まあ、無事に着きまして、
うん、よかったよかった、
はい、でまたありがたいことに、
うん、
一緒にねライブ参戦されるフォロワーさんの方が車出してくださることのことで、
うんうん、
はい、
移動でね、
そう、
困ることはないわけですね。
そうなんです、うん、この寒い中、
うん、
はい、で、まあ、ご好意に甘えて、
はい、
浜松というか、まあ、静岡ならではのファミリーレストランチェーン、
うん
うん、炭焼きレストラン爽やかっていうところと、
うん、
あと浜松といえばやっぱうなぎパイですよ。
そうだね、
うん、うなぎパイファクトリーに工場見学行ってきたんです。
おお、その2本立てですね。
そうです、浜松観光機はその2本立てです。いや、美味しかったし楽しかった。
お
どっちも食べ物関連っていうのがいいですね。
まあね、実にね、さあ、なじむらしい
ね、 ね、浜名湖ね、見るとかじゃなくてさ、
うん、ね
置いといて、
うん、
はい、じゃあその先に行った、ハンバーグ炭焼きレストラン爽やかの話をしましょう、うん、
爽やか、 すごい店名ですね。
そうですね。
肉が連想しづらい。ね、
あ、そうかもね、うんうん、なんかどっちかっていうとね、こう野菜的なネーミングじゃないですか、うん、爽やか
ね、
うん、この爽やかのハンバーグ、げんこつハンバーグっていう名物があるんですけど、
そっちは力強いな、
うんうんうん、このげんこつハンバーグすごい有名らしくて、うんうん、例えば遠征に行った人とかが食べて帰ったとか、はいはい、あとはバンドマンの方とかがね、
はいはい、
うん、こう帰りに食べたとか、そういうつぶやきを見てたり、うん、あとはその静岡県にお住まいの方々が、うん、もう静岡来たら食べるべきっていうことをおっしゃってて、ほーっと、
なんか大阪でいうとこの551の蓬莱みたいですね。
あ、そんな感じかもしれないです ね、
そのそこにしかないけど、うんうん、間違いない的な、
うんうん、
ね、
そうかもしれない、うんうん、実際今公式サイト、爽やかの公式サイトを見ながらちょっと喋らせていただいてるんですけれども、はい、静岡県の中でもどっちかというと西の方ですね、
うんうん
うん、静岡市内にもちらほらっとあって、うん、こう岩田とか掛川とか、うんうん、あと浜松とか、うんうんうん、その辺が中心のようですね、
うんうんうん、
どちらかというとその東部伊豆とかさ、
そう
ですね、そっちの方にはないみたいです、うん、はい、静岡県内に28店舗、うん、はい、展開しているところなんですけれども、はい、まあ行ってみたかったですよ。
お、
うん、
ね、
ね、でフォロワーさんからその話を聞いてる限りでは、うん、すごく肉です、
うん、
うん、実際行ってみて本当に肉だった
肉か、
うん、だって最初にこう、うん、ナイフとフォークを入れて、
はい、
その感触と、うん、で一口目食べた感想が、うん、ハンバーグじゃなくて柔らかいステーキ、
あらステーキなんですか、
うん、っていうぐらい肉だった。
へ
え、もともと爽やかなハンバーグっていうのは牛肉 100% で、うん、他に何入ってるかちょっと分かんないけど、
うん
うん、肉なんですよ。
何かすごく肉が詰まってる感じですか。
そう、ギュッギュッとね、
ギュッと、
うん、でしたよ。
なるほど、
うん、柔らかいレアステーキみたいな、うん、
肉食って肉でしたって感想出るってことは相当肉ってことだな。
そうだね。
わからんか。
もうね、実際食べてもらわないとわかんないね。
うん。
うん、
なるほど。
うん、公式サイトに載ってる、
はいはい、
げんこつハンバーグの写真、トップページにあるんですけれども。
はいはい、ありますね。
はい。もう本当にげんこつというか、うん、丸々したやつが、こう鉄板の上にちょこんと置かれてる
人の拳ですね、
うん、いや人の拳どころじゃないですよ、
いや、まあ、男レベルでね、
そう、
女子だとちょっとあれですけど、
はい、
ね、
男性の拳よりはまあでもはるかにでかいと思いますよ、はい、
まあ、そんなね、こう丸い球体のようなでかいハンバーグがどんどん乗ってるわけですよ、
はい、そうです、
ね、
もうこれがこう運ばれてきて、うん、店員さんがその目の前で2つに割ってくれるんですよ、すごくでかいナイフと二股のフォークで、
うんうん、
で、それを2つに割ると、うん、すごいもうレアなの中が、
あ、牛 100% だからね、
そうそうそうそう、うんうん、結構赤いの、
うんうん、
でそれをもうガッツガツに熱々に熱した鉄板の上で、うんうん、その断面を、
うん、
断面をね、そう下にして、うん、ギュッと押し付けて、うん、それで最後に火を通す、
ああ、おお、
うん、
じゃあこのサイトのトップにあるのはこれ運ばれてくるまさに途中のやつなんですね。
そうです、
1個どんどん、
そうです、仕上げの前です。
ああ、なるほどね、
はい、でそれをね、こう2つに割って押し付けて、うん、最後に火を通してやっと食べれる、で、あのソースもかけてくれる、
へえ、至れり尽くせりですね、
はい、
へ、
美味しかった、
うん、いいね、
うん、マキーノにさ、写真見せたよね。
見せるね。
私もツイッターで写真こう上げてるんですけれども、
見ました見ました、
はい、
これも完全に2個じゃないですか。
でしょ、
うん
うん
うん、ね、こう思わず言いましたけど、
うん、
2個ってなんだよっていう感じですけど、2個なんだよな。
そう、まあ、ハンバーグ2個、
うん、でこれ本当に、うん、ハンバーグ2人前にしか見えないんですよ、
うん
うん、食べれたこれ、
あ、食べきれた食べきれた、
あ、いけた、
うん、すごいボリュームだっていう話をもう聞いてたから、うん、公式サイト見てもね、うん、だってげんこつハンバーグが1個 250g だよ、
うん
うん、
相当だよ、
うんうん、だったから、うん、もう朝ごはんもすごい控えめにして、うん、早い時間にちょっとだけ食べて、うん、お腹すかしていったんですよ、
うん
うん、それでも食べるのやっとだった、
お、
うん、
なるほど、
なんとか食べきれたっていう感じ、うん、すごいお腹いっぱいですもん、
なるほど、
うん、
そっかそっか、
そうそう、いやでも美味しかった、
あ、
お腹すかしていってよかった、
うんうん
うん、
そりゃよかった、
うん、 ソースもあの、うん、デミグラスソースとオニオンソースと2種類選べるんですけど、うん、フォロワーさんのおすすめ、あの一緒に行ってくださった方のおすすめは、うん、もう断然オニオンソースです。
へえ、
もうこのオニオンソースすごくこう細切れの玉ねぎが、うん、あのちょっと甘酸っぱい系のソースに、うんうんうん、こうたくさん入ってて、
そうなんだ、
牛肉に合っててね、美味しかった、これだよっていう、うん、なんかね久々に肉食ったっていう感じでした
なるほど、
うん、
ね、
美味しかった、
はい、
で、やっぱファミリーレストランなので、うん、こうどちらかというと郊外が E 型っていうんですか、うんうん、ま、道路大通り沿いバイパス沿いとかさ、
うんうんうん、
なかなか電車や徒歩では行きづらいところにあるんですけれども、うんうん、それでもねちょっと行く価値あるわ、
う
ん、
なるほど、
うん、
分かりました。
静岡にというか、まあ、静岡県西部にお越しの方は、うん、ぜひ、
はい、
ぜひ試してみてください。
行きたい、
行きましょう、
食べたい。
マッキーの今度じゃ あの浜松一緒に行きましょう、ライブ。
そうだね、
ね、
うん
うん、マッキーのも連れて行きたかった。
お、
うん、美味しかったよ、
はい、
うん、
帰りました、
はい、うん、浜松、爽やかな話はこんなところでいいかな。
とにかく肉だったと
肉でしたしばらくハンバーグいいもん。
お
う、うん、ハンバーグいいっていうか牛肉がいいわ。
お
う、うん、しばらく魚と鶏と野菜だけで生きていきたい。
お
う、
う
ん、
かった、
はい、
うん、了解でございます、
はい、
ね、我が家から牛肉が消えた日まあいいや、
まあまあ置いといて、
で、で、まあ、それ置いといて、
はい、
で次のお腹はいっぱいになったとこで、はい、次のスポットに移動したわけですよね。
はい、
はい、
です。爽やかなハンバーグでお腹を満たしたら、
はい、
次はうなぎパイ、
はい、
はい、
うなぎパイね、
うん、
夜のお菓子、
そう、
おなじみ、
意味深なキャッチフレーズでおなじみ、
うん、
ね、
うん、
まあ、なんで夜のお菓子なのかっていう理由もちゃんと説明しますんで。
あ、はい、
はい、うなぎパイといえば静岡浜松名産のお菓子なんですけれども、
う
ん、
そうですね、
こちらはあの浜松の、和菓子屋さん春華堂さんが、うん、あの作っておられるお菓子なんですね、
はい
はい、なんかこううなぎパイっていうと それだけで一人歩きしてる感じがありますけれども、うん、はい、あの他のお菓子もすごく美味しいところなんですよ、
うん
うん、でその春華堂さんがこ う, あのうなぎパイの工場を浜松市内に、
うん、
はい、あの構えていらっしゃいまして、
はい、
でそこは工場見学ができると。
お、うん、いいですね。
工場見学って楽しいよね。
そうだね、
うん、
あの僕昔サントリーの山崎の工場とかね、ちょっとありますけど、
はい、あ、
楽しいよ ね、
いい
ね、
あのウイスキーですよね。そうそうそうそう、山崎は、
うん、
あと大阪で言ったらね、そう、あのカップヌードルの工場とか、
あ、うん、ありますね。
あとはビールのモルツとかね、
うん、あ、いいな、
うん、ね、その工場ならでは の、うん、あの美味しいものがあったり、
はい、
ね、あ、いつも食べてるこれはこういう風にできてるのかとか、
うんうんうん、
そういうものが見れたりする、
はい
はい、まあ、子供の時はね社会科見学で工場とか行っても大して面白くなかったけど、大人になると別ですよね、
う
ん、
そうだな、
うん、
ね、
うん、
不思議なもんです ね、
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 まあ、そんな、工場見学うなぎパイ、
うん、
工場できるということで、
はい
はい、行ってきました、うん、あのすごくね気軽な感じで入れるんですよ。あの事前の予約とか特にしなくても入れちゃう、
うんうん、
もちろんあのツアーみたいなものがいくつかあって、
うんうん、
そこに申し込んで予約の空きがあれば、
うん、
あのスタッフさん専用の、うん、まあ、専門のね、
うんうん、
方がこうアテンドしてくださる、
うんうん、
そういうツアーもあるんですけれども、うん、そうじゃなくてもこうフラーっと自由な時間に、で、あの申し込み用紙にこう名前とかを書いて、
うん
うん、あの受付の方に渡せば、
うん、
お土産をいただいて、
あらあら、
はい、であとはご自由に順路通りにご覧くださいっていう感じで、うんうんうん、はい、見て回れる、うん、楽しかったです、うん、少人数でこう、ね、あの行き当たりばったりで行っても全然楽しめる、
うんうんうん、
中にあのカフェとかお土産屋さんとかも併設されてて、
ほうほう、
うん、うなぎパイのカフェですよ。
うなぎパイのカフェか、
はい、うなぎパイを使ったあのカフェメニューがあるんですよ、スイーツが、
こう、 うなぎパイがこうパフェに刺さってるのか、そんな感じですか。
ああ、まあ近いかもね、うん、まあ、いろいろあります。
ほうほう、
はい、で、そんなうなぎパイの製造過程なんですけれども、うんうん、やっぱパイですから、
まあね、
ね、あのほら長くて平べったくてさ、
うん
うん、あの板みたいな、
そうだね、
うん、あの形分かりますよね。
まあ分かります、
うん、あれをどういう風に作ってるのかっていう、
うんうん、
あれね、こうパイって生地を何層にもこう薄くして折りたたんで薄くして折りたたんで、
そうだね、
っていう工程があるじゃないですか、うん、あれね手作業なんですって。
へえ、ほう、 そこ自動化してないんだ。
そう、そこは熟練の職人さん、パイ職人さんがね、
へ
いるんですよ。で、その日の気温とか湿度とか、そういうものでその焼き上がり、焼き時間とかも変えるそうなんですよ。
ああ、それで手作業なのね。
そうそうそう。
なかなか機械で判別できない。
そうそうそう。うん、その焼く温度とか時間とか、そういうものを朝一番で決めて、うん、それでやるっていう。
へ
え。そうやって安定した味がね、こう人の手によって、
お、
うん、守られてるんだなっていう。
なるほど。
まずそこに感激ですよね。
おお。なるほど。
はい。で、実際そのうなぎパイの生地がこう、うん、ね、こうカットされて、
うんうん、
焼く前の状態っていうのを見て、うんうん、意外と細いんですよ。
へえ。
なんかね、ほら、なんて言ったらいいかな、シガービスケットってわかる？
まあわかるわかる。
あの細くてちょっと太めのさ、
うんうんうん、
あのタバコみたいな、
うんうん、
ビスケットあるじゃないですか。
わかるわかる。
あれぐらいの太さのものが生地として出てきて、
うんうん、
あ、こんな細いんだって、
うんうん、
ライン流れるのをね、こうガラス越しに見てたんですよ。
うんうん、
で、ところがそのガラス窓越しだったんで、うん、こう次の窓に行ったらもう焼き上がってて、うん、あの形なんですよ。
へ
え、って。
ほほ
うん。
どうなって、そんな膨らむというか。
膨らむというか、まあ、横に膨らむんですよ。うんうん、でもあれ面白いのが、こうパイ生地っていうとなんかこう縦にも膨らむ感じしません？
まあ大体ね、パイって思い浮かぶとね。
うん、縦にも横にも。うん、それがね、横にピャッと広がって。
へ
え。面白かった。
ほー。うん、
でやっぱりみんなその細いところから一気にあのうなぎパイの形になるのがすごいびっくりするみたいで、うん、私もびっくりしたんですけど、うん、そこの窓をこう交互に見て、うん、あ、これがこうなるんだみたいな、うん、
みんなやる、
みんなやる、
う
ん、写真撮ったんですけど、やっぱ窓ガラス越しなんで、うん、ちょっと窓ガラスにこっち側の風景が映り込んじゃったりするので、うん、ちょっと分かりづらかったんですけど、うん、これね、ぜひ見てもらいたい。
お、
楽しい。
ほほ、
うん、で、こう重さとかね、うん、割れたり欠けたりがしてないかっていうのがチェックされて、
うん、
こうあっという間にベルトコンベアで包装されて、
うん
うん、っていうのをね、こう見てたんですけども、
お、
うん、いやでもね、工場内がね、うん、もうバターの香りがね、
お、
うん、こうマキーのさ、うん、こうちで、ね、お菓子焼いてるところ立ち会ったことってあります？
まあ、1回か2回ぐらいね、
うん、
そんなにこうしょっちゅうやってるわけじゃないですけど、
うん、で、まあ、オーブンでクッキーとかさ、うん、こう焼いてる時のあの甘い香りあるじゃないですか。
ありますね。
あれがずっとね、工場の中に漂ってるわけですよ。
これ事前にあのハンバーグ食べてなかったら死んでるところですね。
そうですね。うん、ハンバーグ食べてもうお腹ぎゅうぎゅうにいっぱいにしてたから、うん、冷静でいられたと思う。
うんうん
うん、
なるほど。
はい、本当美味しそうだった。
そうか。
だって焼き上がりとかさ、こうね、焼き上がったうなぎパイが、
うん、
あの包装とかさ、
うん、
そういうの待つというか、ね、うん、ベルトコンベアで運ばれていく間さ、こう生地に仕込まれたバターがこう溶けてさ、ジュワジュワいってるんですよ。
ああ
、バターがジュワジュワしてる、ああ美味しそう
ね、
あれは本当殺人的ですね。
最高の宣伝ですね。
はい、
ね、
あれ見たらね、それ欲しくなるよ。
うん、
うん、
ね、
うん、やっぱお菓子はね、こう例えばさ、こうパウンドケーキとかみたいにこうお酒染み込ませて何日かしっとりしたやつの方が美味しいっていうやつもあるかもしれないけど、できてる途中のあの香りに抗えるものはない。
でな、
ない
ない、
はい、
そう、
美味しそうだった。で、実際食べたけど美味しかった。
うん、
そう、うなぎパイっての、いろんな種類があるんですよ。
なんかアニメみたいでね、みんなサイト見てますけど、
はい、
普通のうなぎパイ以外にもパイナッツ入りとか、
そう、
VSOP とか、
そう、ブランデー入ったやつとか ね、
ちょっと高いんですよね、これね。
そうそうそうそう、うん、あとはこのミニサイズとかね、
うんうん、
でミニサイズっていうのも普通のやつをただミニにしたやつじゃなくて、うん、あのナッツと蜂蜜が入ってるっていう。
あ、材料も違うんですね。
ちょっとずつ、まあ、トッピングしてるものが違う。
へ
え、うん、ですです。
なるほどね、
です。美味しかった。
そうか、
はい、
ね、
うん、
いいじゃないですか。
ね、
ね、
で、こうその一緒に行ってくださったその静岡にお住まいのフォロワーさん曰く、うんうん、うなぎパイっていうのはこう、うん、手土産で買っていくものであって、
うんうん、
自分のために買うものではないっていう、
ほ
ーほーっていう話を聞きましたね。
うんうん、
これはあれなのかな、こう宮城県民でいうところの萩の月みたいなもんかもしれない。
あ、はいはいはい、あれね、
うん、あれね、自分ではだって買わないもん。
あ、
うん、お土産物だもん。
なるほどね、
うん、
そうかそうか、
うん、
確かにありますね、そういうお菓子ってね、
うんうん、そうそう、でも美味しいんだよね、
うん、
でも萩の月とうなぎパイが違うのは、うん、萩の月はあくまでこう県外の方にお土産、うんうん、
はいはい、
うん、だって食べないもん。
ああ、本当に食べないのね。
食べない、うん、
美味しいのにというのはこれ 県外だからですよね、これ、
うん、
ね、
うん、美味しいの知ってるけど、うん、それでもね、こう大阪に引っ越してきてさ、うん、こう仙台出張のお土産ですって会社の方が萩の月持ってきてくれると、うん、なんか微妙な気持ちになる。
そうだったのか、
うん、美味しいけどね、
うんうん、なるほど ね、
うん、まあ置いといて、うん、まあでもあの、まあ、静岡県民の方同士でも、まあ、手土産に持っていく、
うん、
でそれぐらいポピュラーなお菓子なんだなと。
なるほどね、
うん、まあ、価格もちょうどいいですしね、
まあね、
安すぎず高すぎず、うん、まあ、うなぎですし。
せやね、
はい、
うん、
だってここまで見て、うん、あの、まあ、うなぎパイあの Q&A みたいなコーナーもあったりするんですけど、うん、ここで出てくる、
うん、
夜のお菓子、
これね、
はい、
超有名なフレーズですよね、
はい、うん、夜のお菓子っていうと、
うん、まあ、ほらうなぎっていうとほらね、やっぱりこう勢力増強とか冷凍するじゃないですか、
うん、はい、
だからそれがなんかあんのかなみたいなさ、
うん、
ね、思うじゃないですか。
そうです
ね、
はい、
でも違うらしいですね。
違うんですよ、うん、
狙ったわけじゃないみたいな。
そう、
ね、
あのそれはちゃんと夜のお菓子とした理由があって、
うん、
あのなんで夜なのか、
うんうん、これちゃんとサイトにはね、あのこう細かい誕生日も載ってるんですよね。
はい、
これがね、
まあ、そう、家族団らんのひとときに召し上がっていただきたいという意味で
出す。
はい、
ほう、
はい、
あ、書いてますね、
はい、
うん、そうか、家族が集まるときにね。
そうです、
っていうことなんですね。
晩ご飯の後とかね。
ああ、うん、なるほど、それでね、あ、まあ確かにおやつって大体3時のおやつですからね。
そうですね、
そうかそうか、
うん、
なるほどね、
うん、
でも何しかね、夜のお菓子みたいなことを、
はい、
こうね、変な方向に行っちゃってましたけどね。
そうですね、
なんかこの辺の理由も全部サイトありますね。
そうですね、
あの全然知らなかったっす、
はい、はい、
ね、それに乗っかって商売してるのがなかなかしたたかでいいですね。
そうです ね、う
ん、パッケージが栄養ドリンクっぽいっていう、
あ、うん、うなぎまむしみたいな。
そうそうそう、実際ここに書いてあるんですよ、サイトに。
はい、
うん、最初の頃は浜中の水をイメージした青色でしたがと、
うん、
受けが良くなかったと、
うん、
でそのお客様のそのあらぬ解釈を逆手に取り、もう夜のお菓子にふさわしく当時の栄養ドリンクのカラーであった赤黒黄色の3色を基調としたものに切り替えたところ、ますます好評を得ることができましたと。
はい、商売上手ですね。
商売上手です ね、
ね、
うん、いいですね、
うん、
はい、
まあ、でも実際食べてみるとすごくこう素朴な味で ね、
そうだね、
甘さも控えめで、
うん
うん、美味しいんですよ。
そうだね、
うん、やっぱその厳選された小麦粉と、
うん、う
なぎパイのために作られた特注のバターと、
うんうんうん、
あとはそのお砂糖と、
うん
うん、ね、
ね、
そして職人さんの熟練の手技と、
うんうん、
そしてうなぎですよ。
ね、
ね、
素晴らしい、
美味しいです、
ね、
うん、
工場を一通り見学したらもう一発でファンになるわけですね。
そうです ね、
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 完全に宣伝が成功してますね。
そうです ね、
ね、
でそんなうなぎパイファクトリーなんですけれども、
はい、
まあ、さっきも言った通りカフェが併設されてまして、
はいはい、
うん、さすがね、こう和菓子屋さん春華堂さん、
うん、
そしてこうお茶どころ静岡の、
うん、
あのお店ということもあって、
うん、
お茶とこうスイーツが本当に充実してるんですよ。
あ、いいね、
うん、もちろんそのうなぎパイを使った、
うん、
あのお菓子というかデザートも、うん、たくさんあるんですけれども、うん、もう普通のフルーツパフェであるとか、
うん、
あの季節の和菓子とかね、
うん、
もうどれも美味しそうで、
いいね、
うん、私は結局あのうなぎパイ関連のメニューをいただいたんですけれども、
はい、
うん、あの普通にフルーツパフェとかもあってさ、
うんうん、はあ、記憶が蘇ってる、
はい、今私記憶がうなぎパイカフェに、
うん、今サイトね見てます、見ながら話しますけど、
はい、
このうなぎパイのミルフィーユ仕立てすごいね、
美味しかった、
わかりやすいね、
うん、
うなぎパイがあってその下にアイスかな、
はい、
があってさらにうなぎパイがあって
みたいな、はい、
すげえね。
そうです、そう、私がいただいたのがまさにこのうなぎパイのミルフィーユ仕立てです。
お、
はい、でそのナッツと蜂蜜の入ったうなぎパイミニと、
うん、
そのうなぎパイカフェ自家製のバニラジェラート、
うん
うん、 とカサンドしてあって、でいちごと、
うん
うん、これ美味しかった。バニラジェラートもさ、バニラの香りがすごくよくって、うん、であのほらジェラートっていうかアイスにありがちな、うん、あの硬い感じ、
はいはいはい、
硬いアイスあるじゃないよ、
まあまあね、
うん、ああいう感じじゃなくて、もう本当ジェラート、
ほうほう、
うん、こうさっくり食べられる、
うん
うん、柔らかくてい
い、ね、
でも冷たくてっていう、
うん、
それがねまたうなぎパイのこう甘さ控えめなさ、
うん
うん、ところとナッツの香りと合うんですよ、
うん、ああいいね、
うん、でそのね、こうメニューを持ってきてくださったスタッフの方が、
うん、
そううなぎパイとうな自家製バニラジェラートの相性は抜群ですので、ぜひ一緒にお召し上がりくださいって、
うん、
もう一言添えるだけあるわ、う
ん、
はい、
いいね、
美味しかった、
素晴らしいじゃないですか。
でそこにこう入れたての静岡茶、
おう、
ね、
おう、
美味しかったよ、
ね、
うん、
いいですな、
はい、
羨ましい。
今度行きましょうじゃん、
行きましょう ね、はい
はい、
ね、そんな感じでね、こううなぎパイファクトリーですか、
はい、
こう楽しんだわけですね、
はい、
はい、
でもお土産も買って、
はい
はい、マッキーノにもねうなぎパイ見に買いましたね、
はいはい、あの収録前にねちょっとサクサク食べてました。
美味しいでしょ。
美味しい、
うん、
はい、
まあ、美味しいでしょっていうか食べたことあるんだけど、
まあそれ俺らでありますけどね、
うんうん、ね、あの静岡の方からお土産でいただいたこともありますけど、
うん
うん、やっぱり馴染みがないからね大阪
ではね、
まあ、まあね、うん、静岡に行ったら本当いろんなところに売ってるので、
うん、
それこそうなぎパイファクトリーじゃなくても帰りに、新幹線に乗るのに行った浜松駅とかでもね、
うんうん、
普通に売ってるので、
うんうん、
やっぱメジャーなんだなと、
うん
うんうん、思った次第です、
はい
はい、またぜひ今度はね VSOP 入りとか、
うん、
ごく普通のやつとか、
うんうん、
試してみたいですね、
はい
はい、うなぎパイは本当に美味しいです。
はい、
はい、なんなら自分で買って食べたい。
うん、わかりました。
はい、
はい、
また行きたいなこの工場。
うん、
うん、
いいね。
マッキーノもぜひ、
はい、
はい、行きましょう。
そうしましょう。
はい、
はい、
じゃあうなぎパイファクトリー、
はい、
うなぎパイカフェの話はここで終わり。
はい、
いよいよ浜松フォースの話に参りたいと思います。
はい、
はい、ここまで、聞いてくださった方ありがとうございます。
はい、
ここからは、雷雲浜松初ワンマンの話になりますので、
はい、
これから、マイドアウジーコックピットツアーに参加される予定のある方は一旦停止ボタンお願いします。
そうですね、
はい、
はい、
参加されるご予定のライブが終わってから、
うん、
はい、ゆっくりと、
はい、
ね、人によっては3月3日以降ですね、
うん、ね、まあ、あとはねネタバレしても構わないという人はね、
はい、
いいですけど、
ぜひ、
はい
はい、じゃあよろしいでしょうか。
はい、
はい、停止ボタン押しましたね。
押しましたね。
はい、
ね、
じゃあここからは、
はい、
はい、浜松ワンマンに行った方、
はい、ね、
うん、
限定ということでね、
ということで、
はい、
心置きなく喋らせていただきたいと思います。
はい、
はい、
ぜひどうぞ。
ここから1時間喋っても驚かないでください。すでに40分ぐらい喋ってますけど、
うん、今回1時間でまとめるって放送前に言ったじゃないですか。その心得はどこ行ったんですか。
うん、まあ
いいけどさ、
楽しいからいいじゃん。
いいよ、
うん、
うん、
まあまあまあ、でもツアー序盤ですので、
はい、
うん、まあ、さらっと、
はいはい、
はい、浜松ならではのところで、
うん、
最初にちょっとアナウンスした通り、
はい、
はい、行っていきたいなと思いますよ。
はい、
はい、
分かりました。
はい、で例えばセットリストとかさ、
うんうん、
ね、アルバムから全曲やったのはもちろんなんです
けど、まあね、それはね、
うん、まあ、他にもね、こう新旧織り交ぜて、
うんうん
うん、いい感じでしたよ。
そうか、
うん、というかね、
うん、
これツイッターとかでも言ったんですけれども、
うんう
ん、なんか頼もしくなったなって。
お、ほうほうほうほう、
はい、もうなんか浜松はその予想以上に初ワンマンなのにこうチケットが売れていてすごく気分がいいっていう話をケイジ君から聞いたことがあって、実際結構人が詰めかけてまして、
お
すごいなと、うん、びっくりしたわけなんですけれども、それを受けてなのか、それともずっとラジオ番組やってる浜松ならではのリラックスした感じがあるっていうのもあるかもしれないんですけど、もうケイジ君が本当ご機嫌で楽しそうでね、
ねえ、
うん、
機嫌がいいのはいいことだ。
ねえ、
ねえ、
そう、ステージの上で楽しくやってくれると絶対こっちも楽しいから、
うん
うんうん、だってもうそれ以外にもなんというかこう堂々としててね、
うんうん
うんうん、なんかロックスターだったわ。
お
お、本当お世辞じゃなく、
おお、
うん、
いい言葉が出てきましたね。
うん、かっこよかった。
うんうんうん、
でもそれを受けて、うん、こうキーボードのごまちゃんも、うん、こう演奏は大胆だし、
うんうんうん、
もうマッキーノも2月11日の大阪公演行ったら絶対感激すると思う。
そうか、
うん、
楽しみです、
はい、うん、なんかケイジ君がこういつもよりこう目をよく開いて、うん、こうフロアにいるお客さんたちをよく見てたんだなっていうのが分かるし、
うんうん、
なんかこうお客さんが手を挙げてたりとか、うんうん、こうなんかコーラスするようなところを一緒に歌ってたりとかするのを見てはこう、うんうん、ニコニコっとしてて、
うんうん、
ああここでライブやってるのがすごく嬉しいんだなと、
うんうんうん、
なんかそういうのがすごく伝わってきてね、うん、なんかほんとじんわりきちゃった
初っ端だから、
うん、
ね、
楽しかったです。
そうか、
うん、あとはすごく個人的な話になるんですけれども、はい、私が2010年に初めて雷雲のライブを見た時と同じ曲、
うんうん、ほうほう、
うん、その時の曲をやってくれたのもあって、うん、初めてライブ見た時のことを思い出しちゃってね、
ああ
こんなに違うんだなって、うん、
歴史が、
うんうん、2年3年分ぐらいの重みがねなんかこう感じられて、
うん、
私ねだってそんなファンになって2年とか3年とかさ、うん、まだ雷門の歴史からしたら全然浅いですけど、
まあね、
それでも見てきたもの積み上げてきたものっていうのが分かるんだなって、うんうん、なんと言ったらいいのかな、例えばこうその古い曲もリリース当初にずっと聴いてたりしたわけじゃない、
あそう
だ
な、
うん、でもこうマイドラジーコクピットっていう一番新しい版が出てそれも聴き込んで、うん、今改めて古い曲を聴く、
うん、
そうすることで分かるその当時の曲の良さとかさ、
うん、はいはい、
うん、深い意味とかさ、うん、なんかそういうものがこうグッと胸に迫ってきて、
うん、
いいライブだった。
そうか、
本当にいいライブだった、うん
ね、
うん、あとはやっぱり気になってた、うん、そのね新しい曲たち の、うん、あのライブアレンジはどういう風になるのか。
そうだね、
うん、まあ、もともとねそのキーボードをこうピコピコした感じ、
うん
うん、ライブで再現するのはどうなるんだろうなって毎回気になってたんですけれども、うん、まあ、あの良かったですよ、うん、例えばそのアルバムの中ではこう、うん、2人であの打ち込み的に作った、うん、マイドラージーコックピット、違うバタフライガールとか、うん、あのラスティアラムクロックとかね、
うん
うん、その辺もこう4人の編成でやってきて、
うん、
よかった。
そうか、
バタフライガールのベースすごい良かった。
おジェンさんいい仕事、
うん、いい仕事してた、うん、そうこの日は本当ジュンさんがすごい、もうすごいよ、ジュンさん MVP だよ、
お、
うん、というのも、うん、まあ、浜松ならではということで、うん、まあ、静岡県の FM ラジオ局、うん、K-MIX で、うん、ずっとねラジオ番組やってて、
うん、
あのブレインマジックレディオショーっていう、
はい、
まあ、土曜日の0時半からかな、
うん、
やってるんですけれども、はい、その中の1コーナーで、
うん、
あのブレインマジックサウンドトラックショー、
はいはい、
サントラ賞、
うん、
お客さんリスナーの方からのお題に答えて、うん、小松さんとケイジ君がそれぞれ交代で曲を作るっていう、
うん
うん、でその中でこう MC の最中にね、
うん、
ケイジ君がいきなり、うん、サントラ賞から一曲やりたいなっていう、
お
全くの思いつきだと思うんですけど、それを言い出して、であのこれはケイジ君と小松さんだけでやってることなので、
う
ん、サポートの2人は全然管轄外なんです
よ。そうだよね、
うん
うん
うん、ね、でやりたいなっていう話をボソッと言って、
うん、
でじゃあみんなでみたいな、
うん
うん、こう、まあ、そこはこう適当に合わせてもらってみたいな、
うんうん、
でおもむろにじゅんさんが、うん、俺知らないよって俺そういうことをやってるっていうのも全然知らないし、うん、あれね、あの曲も持ってないし、
うん、
ね、
ね、
っていう話をされて、
うん、
こう教えてよ、
うんうん、
というグダグダな、
うんうん、
打ち合わせがステージ上で、
うん、その場で打ち合わせして
そうマイクを通して行われて、うん、であのレイニーモーニングっていう、
はい、
あのケイジ君が作曲したこう雨の日の朝をテーマにした曲をね、
うん、
こう即興で1分ぐらいの曲なんですけども、うん、やってくれて、あ、かっこよかった、
おそれにちゃんとジュンさん合わせたわけですね。
合わせてた、合わせてた、
さすがプロや、
さすが、もうこのバージョンでも欲しい、
お
う
そうね、これ特典でついてくるんですよね。
そうなんです、ね、そう、あのラジオでさっき、発表された、うん、このサントラ賞全13曲が、うん、その浜松ワンマンの特典として、うん、はい、配布されてるんですけれども。
レアだねこれね。
レアですよ、やっぱりね、こうラジオだから聞き逃したりすると聞けないじゃない、うんうん、それがね、こう 1枚の CD に全部収まってて嬉しいです ね、うん
ね、う
ん、でちゃんと説明書きもついて、うん、これはかなりレアですよ
だね、
うん、でケイジ君曰く、まあ、レアだけど、うん、ヤフオクとかに売ったりしないでねって
しませんよそんなこと
ね。え、まあ、でもこう自虐的にというか、うん、まあ、でも後々こうちょっと置いておいたらこう価値が出ると思うんですよと、
うんうん、
まあ、こうその日のご飯代に困るくらいになったらその時はまあ別にみたいな話をしてましたね、うん、いやでもこれ売れないよ、
売れないよ、
いやこれは手放したくないですよ、
ね、
はい、
はい、
じっくり聞かせていただく
として、ね、
はい、まあ、他にもですね、こうケミックスといえばみたいな感じで、うん、アンコールの時に、
うんうん、
アンコールは別のライブという体裁で、
うん、
2人で出てくる時、
う
んうん、アコースティックで出てくる時に入場 SE 違うじゃないですか。
そうだったっけ、
うん、アコギみたいな、
アコギで出てくるのは知ってるけど、
うん、
見たことあるけど、
うん、まあ曲が違うんですよ、
うんうん、
でアンコールの時にその曲が流れておっと思ったら、
うんうん、
2人だけで出てきて、
ほうほうほう、うん、
でここからはそのKミックスバージョンの
ほうほう、うん、
別のライブをやりますと、
うんうん、
でブレインマジックレディオショーの中のコーナーである、うん、ブレインマジックカバーショー、
はいはいはい、
ね、リクエストに応えて人の曲を歌うという、
うんうん、
で雷雲風にアレンジしてさ、
はい、
うん、でここで、
うん、
マキーノさん大喜びですよ。
ん、なんだっけ、
エヴァンゲリオン、
あ、残酷な戦士のデーズかな、
そうです、
お、
歌ってくれます、
あらあらあら、
生で、うん、おーっと、うん、
なるほど、
かっこよかったね、
ほうほう、
うん、で続いて、
うん、
ミスチル、
お、
ね、ポテキで新年会で ねミスチル歌ってくれたよ ね、うん、その時は確か あれだよね、こう車の中で隠れてキスをしようでしたけれども、
うんうん、そうでしたね、
今回は深海っていうアルバムから、
はいはい、
あれ96年とか7年とかですよね、
その辺だ
ね10年以上前の、
うん、
15年ぐらい前か、
下手するとね、
あー、まあ、その頃出した深海というアルバムからミラーっていう曲を、
俺知ってるかな、
私知ってる、
あ、そうか、
うん、このアルバム持ってた、
あ、なるほどね、
うん、今確か実家に置いてあるんですけれども、うんうん、そのミラーっていう曲がねまたいいんですよ、
ほ
う、うん、で元々の曲はちょっとこう雷雲っぽいというか、こうゆったりしたあれね、うんうん、構成なので、
うんうん、
こうちょっとアップテンポにアレンジして、
あ、
うん、手拍子があって、
うんうん
うん、もう楽しかったね、
うん、
いやー、
いや
素晴らしい、やっぱね、うん、浜松来てよかったね、
そうか、
まあ、そういうね、その静岡ならではのこう演出もありつつ、
うんうん、
で最後にはKミックスパーソナリティの広木由美子さんをお迎えして、あ、
何度か名前はね、
うん、
出てますね、
はい、でその広木由美子さんが歌手デビューされたそうで、
へ、
うん、そこから海の町風の町っていう歌を一曲、うんうん、セッションで披露してくださって、うんうん、でそれからあと雷雲がその広木由美子さんと一緒に歌ってる、
うん、
カラフル、
うん、
こちらもやって、
浜松といえばって感じになってきましたね、
そうです ね、はい、でその別ライブは一旦終了して、
うん、
今度はちゃんとアンコールがあって、はい、まあ、ダブルアンコールという感じですよ ね
でジムさんも出てくるわけですね、
そうです、そうです、
ね、
はい、
なるほど、
はい、いやー楽しかった、
おほう、
もう
お
なんか、あ、なんかもうセットリストとかこう別のフォロワーさんがこう、うん、書いてくださってるやつをこう、うん、アップして眺めてたりするんですけども、うん、あ、こことここの曲この順番がねっていう、
うん、
そうそう、古い曲ちょっと固めてやったりとかして、
うん
うん、あ、もう、
お、
うん、
お、
よかった、
なんかもう溢れ出る思いがありすぎて言葉になってない感じがありますね今ね、
そうなんですよ、ね、なんか例えば今までのツアーうんうん、スマッシュディスワールドツアーとか、うんうん、王様のミサイルツアーとか、
うん、
いろいろツアーがありましたけれども、その時はこう今こういうことをやりたいんだっていう思いがこうすごく前に出てきている、
うんうん、
こう前のめりなツアーだったと思うんですね、
うんうん、
それもすごく感動するし、 感動してきたんですよ、うんうんうん、で雷雲の音楽をやっぱり大好きに、ね、ライブ見るたびになっていって、で今回はあの、まあ、マイドラジーコックピットツアーまだ1箇所しか参戦してないんですけれども、うんうん、そういう古い曲もたくさん取り入れて演奏して、こうなんと言ったらいいのかな、あの、
はい、
その今まで積み重ねてきたものがあった上で今があって、
うんうん、
で今からどこに進もうとしているのか、雷雲がどこに進もうとしているのかっていうのをはっきりとこう示してくれたように思うというか、
お
う、うん、なんか今までの道のりをこう振り返りつつって言ったら変だけれども、うんうん、まあね、こう10周年っていう節目の年、2012年が終わって、うん、その翌年ですから、
うんう
んうん、今までこういう道をたどってきました、うん、でこれからはこっちに向かいますっていう、うん、そういうこう力強い宣言のようなね、
うんうん、
そういうライブだったなと、
うん、
でそういうツアーになっていくんじゃないかなって、
うんうん、
そういうことを考えさせてくれるセットリストだったんですよ。
なるほど、
うん、でそれがまたこうなんというか前向きというか、うん、希望にあふれててさ、
あ、いいことだ、
うん、これだったらついていくよ、
お、
うん、もちろんこれでなくてもついていくけど、うんうん、なんというかずっと好きで、
うん、
ずっと好きでいられる、ずっと好きでいさせてほしいというか、
うんうん、
なんて言ったらいいのかな、まあ、うまく言えないんですけど、うんうん、相変わらず、
うんうん、
あの安心して聞いてられる、
うん
うんうん、そんないい夜でした。
そうか。
うん。うん。
うん。
うん。
思い出したよ。思い出してる。
思い出してる。
うん。
で、帰り道はずっとこう新幹線で帰ったんですけれども、うん、こう iPhone で曲とか聞くこともなく、うん、ただなんとなく脳内で、うん、あのマイドラジーコックピットの中に入ってる201周目の飛行船を、
うん、
ずっとなんかこう脳内で口ずさみながら帰ってました。
ほ
う。うん。答えはちゃんとここにあるんだっていうフレーズが出てくる歌です、
ね、
うん、答えあったよこのライブで、
お、
うん、
そっか、
うん、でまたその歌詞の引用になりますけど、うん、未来はちゃんと滑り出したっていう、
うん、
そう、その未来が滑り出す方向っていうのが、うん、なんかこのライブで分かった気がして、うんうん、
大阪ライブ来たよ、
大阪は2月11日。
共有したい。
梅田シャングリラですね。うん、
ね、
うん。そう、あ、共有、いい言葉言ったね、今。
お、
うん、そう、このライブは、普段、その、一緒にライブ行く方々が、結構し、うん、集まってて、
うんうん
うん、まあ、私がその、静岡とか、その、東海の方々と、まあ、仲良くさせていただいてるからっていうのもあるんですけれども、うんうん、もう友達たくさんいらっしゃって、
うん、
なんか、このライブをね、
うん、
この人たちと見たんだなっていう、
うん
うん、なんかそういう感動もありつつ、
うん
うん、
なるほど、
うん、
語れる仲間がいる、
そうそう、なんかこの音楽を共有してこの音楽が好きだってこう胸張って言える人たちっていうのが こんなにたくさんいるんだなって、
うん
うん、そう、一人じゃないんだなって、
そうだね、
うん、なんか雷雲の音楽はなんかこう一人で聴いててニヤニヤしてるだけじゃ収まんないんだよ、
うん
うん、だからマキーノとなるべく行きたいし、うん、そうでなくてもこう、ね、地方に遠征行くときになったら誰か一緒にいたらすごく嬉しいし、
うんうん、
もちろん一人で行くのがつまんないっていうわけじゃないんだけど、うんうん、なんか、うん、ね、共有したい、
うん
うん、
嬉しいことがあったら言いたいですからね、
そうそうそうそう、ね、うん、でそれがこうずって魚ラジオやってるわけだから、
ね、そういうことですよ、
うん、
ね、
そう、まあ、みんなにも見てほしいし、うん、もっともっとたくさんの人に届いてほしいし、
うん
うん、今日のライブは、
はい、
雷雲の音楽が、
はい、
もっともっとたくさんの人に届けられるべきだって、
うん、
もう本当に強く確信した日でしたよ、
うん、
はい、よかったです、
はい
はい、
ね、
楽しかった、
はい、
うん、ワンマンツアーだから、うん、ほら私どっちかっていうとほら対バンは見に行くけど、うん、ワンマンはそこまでみたいな話して
た、
う
ん、前言ってましたね、
うん、もう今回はワンマン4会場取ってるんですけど、
うん、
よかったと思う、
うんうん
うん
うん、
絶対どこの会場でもすごい感動すると思う、
うん
うん
ね、
はい、
はい、
うん、よかったです、
もう行 ってないですけど、
はい、
だいぶ伝わってきましたよ。
ありがとうございます、ねうん、ありがとうございます、
ね
はいはい、
涙を浮かべてる瀬島さんが思うね。ね、
うん、
ね、
早くまた次が見たい。
そうですね、
うん、
次が大阪の前にあったね、
まあ、この後は2月3日福岡とか、うん、あとは広島とかあるんですけれども、うん、名古屋とかね、
うん、
私が行くのは2月11日の大阪、
う
ん、
そうですね、
でその次が2月16日の仙台、
うんうん、
ただ、大阪の前に2月1日、
うん、
京都でソウルカフェでアコースティックライブがあります、うん、はい、なの で,
いいで、ね、
まあ、一旦ちょっとブレイクダウンして、
うんうん、
また新鮮な気持ちでバンド形式のライブを見に行って、うんうん、いい流れですよ。
そうですね、
はい、でも本当早く2月1日と2月11日が来てほしい、
はい
はい、楽しみです。
はい、
うん、
わかりました。
マッキーの絶対感動するよ。
わかった。
うん、
うん、ね、
はい、
了解です。
はい、
1時間以内ですよ。
あら
ね、
結構凝縮したせいですかね。
まあいいね、はい、そうですね、
はい、まあ置いといて、
はい
はい、まあそんなですね、
そうですね、
素晴らしいライブだったんですけれども、はい、リスナーの方々も結構参加してらっしゃったので、
うんうん、
もしよかったら感想のメールなんかもお待ちしております。
そうですね、はい、
ただし、
うんうん、
あれです、
はい、
ワンマンツアーマイドロジーコックピットツアーの感想メール読ませていただくのは、
うん、
3月3日以降です、
うんうん、
ファイナル終わってから。
そうですね、
うん、ファイナルのレポート収録をするときにまとめて読ませていただきますので、
そうしましょう、
ね、ネタバレに優しく、
うん、ね、魚ラジオとパンダからのお知らせを
お願いします。
お願いします、
はい、
ね、ね、そういうパンダ持ってたんですよね。
あ、連れて行きます、
会場にね、
はい、
まあ、目印になりつつあるこのパンダ。
そうです、
ね、結構、ね、なんか人気はありましたか。
大人気でした
か、
はい、
ね、
でこうパンダね、
うん、
こう
ね、ユーストリームでおなじみのね、
はい、セジパンダ、
生茶パンダの偽物としてこの先生を受けた、
はい、
このぬいぐるみちゃんですけど、
はい、
ね、
こう手にはめて、うん、こうわーっとやると、うん、なぜかみんな手を噛まれたがるっていう、
うん、
う
ん、なんかね、わかるよ、
うんうん、口がこうぐわっと大きい仕様ですからね、
うんう
ん、なんかこう突っ込みたくなるのわかるんですけど、獅子舞じゃないから。
セジパンダ獅子舞説が、
ね、噛まれたところ良くなるとかさ、
うん、
そういうご利益ないから
ね,
ね,
ね、
うん
うん、
それだけはちょっと肝に銘じてください。
そうですね、
でも噛みます、
うん、
はい、
ね、パンダからの、ね、お願いでした。
はい、
はい、
まあ、これからも荷物に余裕があるときはライブ会場にはパンダ連れていこうと思いますの で,
そうです、ね、
はい、
ね、本当女子受けいいですからね。
そうなんだよね、そう、これ持っていくと女子の皆さんに大受けなので、
うん、
嬉しい。
そうそう、
はい、
でこれをきっかけでもね、もうお互いの心の距離が一気に縮まるからね。
そうかもしれないね。
いいことですね、
うん
うん、
そうです、
うんうん、
も
う
これからも女の子に人気のセジパンダで行っていきたいと思います、
はい、モテモテや、
はい、
ね、
まあ、男子の方々にも人気ですけど、
まあ、はい、わかりました、
はい、という魚ラジオのアイドルパンダのお話でした。
はい、
はい、
ね、まあ、熊本はもうなんだろう、いいや。ね、
まあ、いいじゃないですか。
じゃないですか、
ね、
はい、まあ、そんな感じでね、まあ、大体4時間になってきましたから、そろそろ今日締めましょうか。
そうですね、
うん、
はい、
はい、
いや本当に本当にいいライブだった。
そうか、
うん、
うんうん
うん、なんかライブだったなって。
そうか、
うん、
ね
え、ね、はい、雷雲また1つ2つでっかくなったんだなっていうのを、うん、割と久しぶりにバンドスタイルでライブを見て、
はい、う
ん、じんわりしてしまいました。
はい、
まあ、後でね、後でというか終演後にね、
うん、
ちょっとだけですけれども物販でメンバーの2人とも話させていただくことができて、
うん、
まあ、その手応えのある、うん、いいライブだったっていうのをおっしゃってたので、うん、ああ良かったんだなと、
うん、
やっぱいいライブはこうステージの上でも納得するし、うん、フロアでも楽しいし、
うん
うん、っていうね、どっちかだけが満足するとか、
うん、
どっちかだけが不満に思うとか、
うん、
そういうライブっていうのは、まあ、そんなないんだなと、
うん
うんうん、思いましたね。
そうですね、
うん
うん、
楽しかったです。
はい、
はい、ツアーこれからも続きます。
はい、
はい、楽しみにしております。
はい、
はい、雷雲大好き。
はい、
ありがとう。
ありがとうね、熱いレポートでございました。
はい、そういう感じで、
うん、
119回は、
うん、
締めていきたいと思います。
そうですね、
はい、
はい、 素敵なライブを見せていただきました。モードモードの皆さんと、
はい、
あと雷雲の皆さん、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
また絶対ライブ行きます。
はい。
はい。
行きます。ね。まあ、そんな感じで、じゃあ今日は締めていきます。
はい。
今日のお相手は私、マッキーノと、
瀬島でした。
はい。おやすみなさい。
ありがとうございます。はい。